主イエスがカペナウムの家で群衆に教えておいでになられましたとき、家の外に母親と兄弟姉妹がやってまいりました。そして人だかりの中で主イエスを探し始めたのであります。あまりに多くの群衆のために母マリアとその子たちは主イエスをなかなか見つけることができませんでした。困惑した家族はそばにいる人たちに自分たちがイエスの親であり、また兄弟姉妹であることを告げ、ここまで連れてきてくれるようにと依頼したのであります。依頼を受けた人たちは、この母、息子、娘の尋常でない様子に困惑をしながらも、急いで主イエスを呼びに参りました。そして大声で叫んで言いました。イエス様、あなたのお母様と、兄弟姉妹方が家の外に来て待っておいでになります。何事かは分かりませんけれども、今すぐにお話がしたいとおっしゃっております。これを聞いてその場にいた人たちは急に静まり返りました。主イエスはしばらく沈黙をされた後、次のようにお答えになったと書かれています。私の母、私の兄弟とは誰か。この応答は一見知らないふりをしておいでになるようにも見えます。しかし決してそうではありません。実ははっきりとした態度で母マリアと兄弟姉妹の要請を拒絶なさったのであります。私たち日本人はこの主イエスの対応に少し驚かされるところがあるのではないかと思います。と申しますのは、主イエスが遠路はるばるやってきた母親と兄弟姉妹に対してあまりにも釣れないというふうに感じるからであります。もう少し優しくしてあげても良いのではないか、そのように思うのではないかと思います。しかし今日の聖書の箇所の初めの方、マルコによる福音書3章21節にこんなことが記されています。身内の者たちはこのことを聞いてイエスを取り押さえに出てきた。気が狂ったと思ったからである。このことから判断をいたしますと、母マリアと兄弟姉妹が主イエスのところにやってまいりました理由は、主イエスの健康のことを心配してその安否を問うということではありませんでした。そうではなくて、主イエスを取り押さえるということが目的であったというのであります。この取り押さえるという言葉は、ギリシャ語でクラテオという言葉が使われています。このクラテオという言葉は、逮捕、監禁するという意味の言葉です。主イエスがマルコによる福音書14章の46節で大祭司のしもべや群衆に逮捕拘束されたとき、この同じ言葉が使われております。母マリアと兄弟姉妹は主イエスを故郷のナザレ村に連れて帰り、家の中で軟禁をしておけばしばらくするうちに気が変わってくれるだろう、そういうふうに相談をしてやってきたのでありました。母と兄弟姉妹の思いというものは、長男の主イエスがこれ以上世間を騒がせることをそのままにしておいてはならない、そのように考えたのであります。 ダビデ王家の末裔である父ヨセフの家系、またおそらく祭司の家系から嫁いできたと考えられる母マリアの家系の恥になるというふうに考えたのかもしれません。それは当時のユダヤ教の社会においては極めてもっともらしいことでありました。私たちも日本の社会で生活をしており、伝統、文化、慣習、そして社会の秩序というものを大切にしながら生きているものであります。そのため社会が持っている価値観や常識から大きく逸脱したような行為や、あるいはまた振る舞いというものは極力避けるようにしているのではないでしょうか。そして自分や家族の言動が周囲の人々にどう評価されているかということについてはいつも気にしているところであると思います。当時のユダヤ教の社会におきましては、社会の中に明確な秩序がありました。祭司、律法学者、ファリサイ派の人々を差し置いて宗教活動を行うということはタブー視されていたのであります。そのような人間環境の中において、主イエスの目だった宗教改革的な行動というものはある種の反動というものを引き起こす可能性があったということであります。そのため家族は不安で仕方がなかったのではないかと思います。しかし主イエスにとって今という時が実は大切な時でありました。父なる神から大切な務めを与えられておられたのであります。今まさに神の救いというものがこのユダヤ人をはじめ、また異邦人にももたらされている。このことを告げ知らせ、その実質というものを示さなければならない、そのような大切な時であったのであります。もちろん母マリアと兄弟姉妹は人間として信頼に値し愛するべき人たちでありました。しかしこと神のご計画とその実現については無知であったのであります。神のご計画というのはキリストにおける神の愛というものが世界中の人々の心に届くようになり、慈しみの心が世界に満ちて正義と公平が行われ、平和と秩序が見える形で実現されていくということでありました。主イエスはこの神の働きを実現するために召されておられたのであります。そしてそのために家族に対してあえてつれない態度をお取りになったのでありました。マルコによる福音書から20年ほど後に書かれたマタイによる福音書とルカによる福音書はこの取り押さえに来たというマルコ福音書のこの聖書の言葉を意図的に省いております。母マリアをはじめ弟ヤコブたちの存在価値というものを貶めるかもしれないという理由からそのようにしたのではないかと思います。しかしマルコはここで大切なことを言おうとしております。この世の人間の至らない現実というものをそこで明らかにするということ、そして私たちもまた同じように神様のこの救いのご計画というものに対していつも無知であり、またそのことの理解が非常に難しいということを表そうとしているのであります。この世は神の啓示というものについてなかなか理解することができず、しばしばこれを無視し、また敵対する傾向というものを持っています。そこで私たちはあえて この現実から目を背けないようにするということが大切であります。そこには必ず無理解との戦いというものが起こってまいります。そこで最初に書かれたマルコによる福音書の記者は、当時の家族の人たちの信仰についての無理解ということに対して、それを勇気を持ってここで書き記しているのであります。主イエスが殺害され3日目に復活をなさったと、50日が経った時、弟子たちに神の霊、聖霊が下るという奇跡が起こりました。その時神の啓示というものが全ての弟子たちに理解されたのであります。その日なんと3000人の人たちが洗礼を受け、エルサレムに最初の教会が誕生したと書かれています。私たちは驚かされるわけですけれども、それから何年か経った後、主イエスの弟ヤコブはエルサレム教会の最高指導者に推されるまでになっておりました。兄の主イエスを取り押さえに来たあの弟ヤコブが主イエスを救い主として受け入れ、このイエスの名による洗礼を受け、聖霊を受けて主イエスの教えとその働きを継承するものとなったのであります。この弟ヤコブは十二使徒や使徒パウロの異邦人伝道というものに対して深い理解を示しておりました。それと同時にユダヤ教の戒めというものに対しての信頼も持ち続けていたと言われております。マルコはその現実というものをよく知った上でこのような記事の書き方をしたのではないかと思われます。本日の聖書の箇所には、この後主イエスが律法学者たちからサタンの頭であるという誹謗中傷を受けたということが書かれておりますけれども、このことについては今日は触れないということにいたします。神の家族のお話について集中したいというふうに思うからであります。このように主イエスは身内の者たちに連れて帰られることを拒まれました。そして周りに座っている人たちを見渡し、次のように仰せになったということが書かれております。ご覧なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。主イエスは私が語る神の言葉に従って来るあなた方こそ私の母であり、また私の兄弟であると仰せになったのであります。ここでは兄弟という表現だけが言われたように書かれていますけれども、実は主イエスはおそらく兄弟姉妹というふうに仰せになったのではないかと思います。それはこの聖句の前後の聖句の中にこの兄弟たち、あるいは姉妹たちという言葉が付け足されておりますので、そのような主イエスの思いというものをよく理解して、この聖書の編集者はその言葉を書き加えたのではないかと思われます。主イエスは御言葉を通して神との交わりに入れられているもの、自分の本当の家族であると仰せになりました。今私たちは皆信仰が与えられ、神に従うことを喜びとしております。主イエスを通して知り合った者同士として同じ思いを持ち、同じ目的を持って信仰生活をすることができるものとされています。もし主イエスを長子であるというふうに考えると、私たちはその弟であり、また妹であると言えるかもしれません。 また主イエスのことを神に仕える若き伝道者であると考えるのであるとすれば、年を重ねた私たちはその父でありまた母であるというふうに言うことができるかもしれません。主イエスが仰せになられるように、私たちは互いに神に従う家族なのであります。ご承知のように、現在日本には2000人以上のウクライナの避難民の方々が滞在しています。どの人も熱心なキリスト教徒であろうと思います。よく知られていることでありますけれども、ウクライナは紀元9世紀から10世紀にキエフ公国というふうに呼ばれておりました。今の表記で申しますと、キーウ公国ということになります。ここに初めてキリスト教が伝わり、ここから始まってロシア全土にキリスト教が伝えられていったのであります。そしてこのロシアはそのおかげでキリスト教の信仰を持つことができるようになりました。そのことを思い起こしますと、ロシアはウクライナに対してこれを支配するものとなるのではなく、むしろ信仰の先輩として敬意を払い、そこから多くを学んでいかなければならないのではないかと思います。最後に、主イエスは仰せになりました。神の御心を行う者は誰でも私の兄弟また姉妹また母なのである。主イエスは神の御心を行う者が自分の本当の兄弟姉妹であるまた母であると仰せになりました。神の御心を行うという言葉がここで出てきます。御心というこの言葉はギリシャ語のテレーマという言葉であります。これは名詞ですけれども、もともとは動詞のテロという言葉が名詞化されたものであります。動詞のテローという言葉は願う、欲するという意味を持った言葉です。テローという言葉は同じマルコによる福音書の14章の36節でも使われています。それは主イエスがゲッセマネの園で父なる神にお祈りをした時の祈りの言葉の中にあります。どうかこの杯を私から取り除けてください、しかし私の思いではなく御心のままになさってください。これはそのまま翻訳いたしますと、私が願うことではなくあなたが願うことが行われますようにという意味になります。主イエスは神が願っておいでになることがあるというふうに仰せになりました。神が願い欲することがあるんでしょうか。そのように不思議に思われる方がおられるかもしれません。なぜなら神が願い欲することは誰も妨げるものがなく瞬時に実現するはずだというふうに考えるからであります。しかし私たちの考えを超えて、神はいつも願い欲しておいでになられると主イエスは仰せになりました。神の願いというのは、私たちが罪から救われ、また病を癒され、そして孤独や貧しさから救われるということ、それが父なる神の願いであるということであります。私たちがこの神を信頼し、共に助け合い、そして争いのない平和な社会を作り出していくということ、これが神ご自身の願いであるということであります。主イエスがゲッセマネの園でお祈りになったとき、人間としての願いというものは、誰でもそうでありますように、平穏で安らかな生活を送ることであったかもしれません。しかし父なる神の願いは、 救いを祈り求める人々のために、主イエスが進んで信仰の戦いを引き受け、私たちの罪と死を背負われるということでありました。主イエスは私たちを救ってくださるために、命がけで私たちに語りかけ、助け、励まし、そして結果として自らの命を捧げていかれたのであります。このように考えますと、神に信頼し、また神を礼拝し、御言葉と聖餐に預かり、神が欲しておいでになることを自分の願いにしながら生きることができるようになった者は、すべてキリストにある神の家族の一員であるということがわかります。私たちはこの世において、必ずしも家族に恵まれないものであったかもしれません。あるいはまた経済的な豊かさや環境に必ずしも恵まれなかったものであるかもしれません。しかし神は私たちすべてのものに平等に信仰における神の家族を用意してくださっているということであります。この神の家族は血でつながる家族ではなく、主イエスに対する信仰によってつながる神の家族であります。この世において私たちが受ける神の恵みというものは人によって違いがあると思います。それは私たちがそれぞれの違いを神の恵みとして受け止めて、これを意識的に用いていくことによって互いに補い合う機会としていくためであります。しかし、その補いというものがうまく機能しないときがしばしばあると思いますけれども、そのときに神ご自身がこれを補ってくださろうと、それが主イエスがこの世に来てくださった理由であります。神はキリストにあって私たち信仰者がそれぞれの役割を担うことを願っておられます。パウロはそれをキリストの苦しみのまだ足りないところを補うというふうに表現いたしました。これはキリストの働きが不十分であったということを意味しているのではありません。そうではなく、主イエスの働きを私たちが継承し、これをさらに推し進めていくという意味で言われているのであります。私たちはキリストの信仰に触れ、信仰を持ったために家族から誤解を受けたり、あるいは迫害されたりするということが時々あります。また友人や知人が離れていってしまうということもあります。しかし新しい関係によって古い人間関係を失うということが私たちにとって必ずしも悲しむべきことではないと思います。私たちはこの新しい神の家族というものを与えられることを通して神を愛し、また隣人を愛するそのような人間として生きていく、そのような人生を生きられるものとされていくからであります。もし私たちが信仰を持ったときに、そのことを理解してくれる人たちも中にはいると思います。本当に私たちのことを大切に思ってくれている人は、神を愛し、隣人を愛する、そのような生き方をしようと私たちがし始めるとき、それを理解し、また温かく見守ってくれるのではないかと思います。私たちは信仰を持ったときに、その人々との関わりというものをもう一度見直すときになるかもしれません。でもその機会が実は本当の意味での友を得るための良い機会となるということをまた、私たちに与えられた恵みの時であるというふうにも思います。使徒パウロはコリントの教会の人たちに次のように書き送っています。私たちは悲しんでいるようであるが、 常に喜んでおり、また貧しいようであるが多くの人を富ませ、何も持たないようであるが全てのものを持っている、そのように書き送りました。主イエスがそのようにあられたように、私たちも同じように犠牲を払いながら人を愛し、また支えるものであり続けたいと思います。私たちはアブラハムのように、私たちの子孫や孫やその先の子孫たちの祝福のもといとなるように今招かれているのであります。この神の祝福というものは、私たちが信仰に招かれることを通して始まっていくのであります。おそらく私たちはそのことの意味がまだ十分にわからないかもしれませんけれども、この神の約束というものは時間とともに形を表してくるものであって、今すぐに私たちが考えるような形で神の祝福というものが与えられるというわけではありません。そうではなく、私たちがそれぞれが与えられているその恵みの中で、この神様の愛し、また人を愛することを始めていくときに、必ず私たちと共に歩んでいる人たちの中に神の祝福が及んでいくということが約束されているということであります。ただ私たちが気をつけなければいけないのは、急ぎすぎるということであります。私たちの子供や孫たち、あるいは私たちの友人知人、キリストの信仰というものがなかなか分かってもらえない、あるいはまた自分の生き方というものを十分に理解してもらうことができない、そのようなことに対しての焦り、また苛立ちというものを持ったりすることがあるかもしれませんけれども、私たちはこの急ぎすぎるということも、またこれは自分自身の思いであって決して神様の御心 でないかもしれないということに気づかされるということも大切なことであろうと思います。焦らず、また慌てず、諦めず、私たちはこの神の祝福の中に歩んでいくということを大切にしていきたいと思います。愛はすべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐える、そのように聖書に書かれています。私たちは自分の願いをただ祈るというだけではなく、神のテレーマ、すなわち神の願いというもの、神が欲しておいでになること、そのことが実現しますように、そのような祈りを私たちの祈りとするものでありたいと思います。お祈りをいたします。恵みと憐れみに富みたも主イエスキリストの父なる御神、今日私たちはこのようにして礼拝の時を与えられ、また聖書の御言葉を通し、またキリストの御言葉を通して導きを受けることができますことを感謝いたします。私たちは罪深く弱く迷いやすいものであり、また自分の思いを神様の思いに優先してこれを押し付けてしまいがちなものであることを懺悔いたします。どうか主イエスキリストがそうであられたように、父なる神の御心を第一にし、またその中でその生涯を歩んでいかれたように、私たちも父なる神の御心を十分に理解し、またそれに協力していくものとして働きを担うことができるものとなさしめてください。あなたのその恵みと慈しみがすべての人たちの上に豊かにあるように、私たちも共に祈り、またその働きを担うことができるものとしてください。今日このようにして共にあなたの皆を賛美し、また礼拝する時を与えられたことを心から感謝をいたします。どうかすべての出席なさった方々の上に、またそのご家族の上に あなたの神がい祝福とまたお導きが豊かにありますように。尊き主イエスキリストのお名前によって御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。